3の2。そのうちに、お玉さんのうちは、路地のそばを三尺通り切り縮められることになった。それは、路地の奥の土蔵付きのうちへ、新しく越してきた某実業家の妾が、人力車の自由に出入りのできるだけに、路地の幅を広げてもらいたいと、地主に交渉の結果、路地の入り口にあるお玉さんのうちを、どうしても三尺ほどそぎ取らなければならないことになったのである。こういう手前勝手の要求を提出した人は、地主に対しても無論に高い地代を払うことになったに相違なかった。お玉さんのうちの修繕費用も先方で全部負担すると言った。長左衛門さんがおいでなら、私も申すこともありますまいが、今はもうしようがありません、と徳さんは若い地主からその相談を受けた時に存外素直に承知した。しかし修繕の費用などは一銭もいらないときっぱりはねつけた。それから一月の後に路地は広くなった。お玉さんのうちはそれだけ痩せてしまった。その年の夏も暑かったが、お玉さんのうちの窓は夜も昼も雨戸を閉めたままであった。お玉さんの乱暴があまり激しくなったので、徳さんは妹が窓から危険なものを投げ出さない用心に、路地に向かった窓の雨戸を釘付けにしてしまったのであった。お玉さんはうちから窓を叩いて何か怒鳴っていた。暑さが募るにつれて、お玉さんの病気もいよいよ募ってきたらしかった。この頃ではうちの中で鉄瓶や土瓶を投げ出すような音も聞こえた。時々には裸足で飛び出すこともあった。建具屋のおじいさんももう見ていられなくなって、無理に徳さんを勧めて妹を巣鴨の病院へ入れさせることにした。今の徳さんには入院料を支弁する力もない。さりとて仮にも一個を持っている者の家族には施領を許されない規定になっているので、徳さんはとうとうそのうちを売ることになった。そうして建具屋のおじいさんの尽力でお玉さんはいよいよ巣鴨へ送られた。それは9月初めの陰った日で、お玉さんはこのうちを出ることを非常に拒んだ。ようようなだめて人力車に乗せると、お玉さんはホロをかけることを嫌った。畜生、べらぼう、百姓、ざまあ見やがれ。お玉さんは町中の人を呪うように大きな声で叫び続けながら、呆然として人力車に揺られていった。私は路地の口に立って見送った。建具屋のおじいさんと徳さんとは人力車の後についていった。妹も長々ご厄介になりました。巣鴨から帰ってきて、徳さんは近所へいちいち挨拶に回った。そうしてその晩のうちに所帯をたたんで、元の貸本屋の上田屋の2階に同居した。その後へはさらに手入れをして質屋の隠居さんが越してきた。近所ではあるが町内が違うので、私はその後徳さんの姿を見かけることはほとんどなかった。それからまた2年過ぎた。そうしてゆず湯の日に徳さんの死を突然聞いたのである。徳さんの末路は悲惨であった。しかし徳さんもお玉さんもあくまで周囲の人間を土百姓と罵って、自分たちだけが本当の江戸っ子であると誇りつつ、長い一生を強情に推していったかと思うと、単に悲惨というよりもむしろ悲壮の感がないでもない。 その明くる日の午後に、私は再び建具屋のおじいさんに湯屋で会った。おじいさんは徳さんの葬式から今帰ったところだと言った。徳の野郎、あいつは不思議なやつですよ。なんだか貧乏しているようでしたけれど、いよいよ死んでからそのつづらを改めると、小新しい双子の綿入れが3枚と羽織が3枚、名船の着物と羽織の揃ったのが1組、帯が3本、印番点が4枚、他に浴衣が5枚と、それから現金が70円ほどありましたよ。ところが今までめったに寄りついたことのねえやつらが、やれ姪だのいとこだのと言って方々から集まってきて、片っ端からみんな持って行ってしまいましたよ。世の中は薄情にできてますね。なるほど、徳の野郎が今のやつらと付き合わなかったはずですよ。私は黙って聞いていた。そうしてお玉さんはこの頃どうしているかと聞いた。お玉は病院へ行ってから体はますます丈夫になって、まるで大動臼のように太ってしまいましたよ。病気の方はどうなんです？いけませんね。もうどうしても治らないでしょうよ。まあ、あそこで一生終わるんですね。とおじいさんはため息をついた。だが、当人としたら、その方が幸せかもしれませんよ。そうかもしれませんね。二人はそれぎり黙って風呂へ入った。定本、岡本喜道読み物選集3、講談編、聖夜坊、1969年、昭和44年9月5日発行。定本の親本、十番随筆、新作者。1924年、大正13年4月、刊。著者について。1872年10月15日から1939年3月1日。劇作家、小説家。本名は刑事、別号に狂気道。イギリス公使館に勤めていた元徳川家御家人、敬之助の長男として東京高輪に生まれる。幼くして歌舞伎に親しみ、父の影響を受けて英語もよくした。東京府立一中卒業後、1890年、明治23年に東京日日新聞に入社。以来、中央新聞社、営利日報社などを経て、24年間を新聞記者として過ごす。この間、1896年、明治29年には、処女戯曲、詩唇伝を発表。岡鬼太郎と合作した黄金のシャチ噂の高波は、1902年、明治35年に歌舞伎座で上演された。江戸から明治にかけて歌舞伎の台本は劇場付きの台本作家によって書かれてきたが、明治半ばからは坪内逍遥ら演劇界革新の担い手に新作を仰いだ新歌舞伎が台頭する。二世、 市川左談次に書いた維新前後括弧1908年修善寺物語括弧1911年の成功によって鬼道は新歌舞伎を代表する劇作家となった。1913年括弧大正2年以降は作家活動に専念し、生涯に196編の戯曲を残す。コナン・ドイルのシャーロック・ホームズものを原著でまとめて読んだのをきっかけに、江戸を舞台とした探偵小説の構想を得、1916年、大正5年からは、半七捕物帳を書き始めた。